中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院外科の藤江雄二郎先生とお話をしていこうと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今年2021年4月から西宮市立中央病院に勤務しております藤江雄二郎と申します。所属は消化器外科で、専門は下部消化管です。主に大腸がんの治療を担当してまいります。よろしくお願いいたします。
はい、先生はじめましてですね。よろしくお願いいたします。先生、今日藤江先生、大腸がんの早期発見というテーマでお話ししていただけるということですよね。
はい、がんは非常に身近な病気になってきてまして、現在日本人男性の2人に1人、それから女性の5人に2人ががんになると言われております。
はい、
中でも大腸がんにかかる人は 増加してきてまして、例えば2017年では1年間に16万人もの方が大腸がんと診断されてます。そして我が国のがんによる死亡原因の多くを大腸がんが占めるようになってきています。
ああ、そうなんですね。身近でかつ侮れない病気ということですよね。では早めに見つけるためにはどのようなことに気をつけていけばいいか、先生教えてください。
はい、そこなんですけれども、気をつけるというよりも、私たちが全く気づかない段階で見つけるということが大切になります。
はい、
大腸がんにはそれを可能にする優れた検査があります。それが検診でよく行われる便潜血検査になります。
うん、便潜血検査、そんなに優れた検査なんですか？
はい、便潜血検査は2日分の便を採取しまして、便に混じった血液を検出する検査です。がんやポリープなどがあると大腸内に目には見えませんがわずかな出血をすることがあります。その血液を検出する検査になります。採取の仕方なんですが、専用のスティックで便の表面をまんべんなくこすって提出するだけです。便をつまんだりちぎったりしないといけないわけではないので、綺麗好きな皆さんでも大丈夫です。
はい、
それだけの検査なのですが、がん検診の中でも死亡率が下がるということが最もよく研究され、科学的に認められています。
うん、
多くの方が受けることで大腸の進行がんが半分に減って、大腸がんによる死亡率が6割から8割も減少すると言われています。
わあ、6割から8割、それは大きな数字ですね。検診を考えた方が良い年齢というものは先生ありますか？
はい、大腸がん検診が進められるのは40歳以上の方々です。そのあたりから大腸がんにかかる人が増えていくからです。また検診の間隔は年に1回が推奨されてます。
うん、とっても有効な検査だということは分かりました。そして思った以上に大変な検査でもないということも分かったんですが、今日先生がこのように話題に選ばれたということは、このことがまだ十分に皆さんに知れ渡ってないからでしょうか？
おっしゃる通りです。
うん、
がんが初期の段階で見つかったら高い確率で治癒を見込めます。
はい、
しかし、日本人のがん検診の受診率は欧米に比べても低くて重要な課題とされてきました。内閣府の調査によりますと、検診受診率が低いという背景には、検診を受ける時間がないとか、それから健康状態に自信があって必要性を感じないとかですね、あるいは 日本特有と思いますが、心配なときはいつでも病院にかかれるという人が多いことが指摘されています。そこで厚生労働省は2009年度より毎年10月をがん検診受診率50%達成に向けた集中キャンペーン月間と定めて、普及啓発活動やイベントの実施を通して受診を呼びかけています。その後、受診率は年々向上してはいるんですけれども、まだ十分に高いとは言えません。例えば、2019年の大腸がん検診の受診率も、まだ男性も女性も5割には達していません。
半分にまだまだ達してないということは、まだまだ呼びかけが必要な状況ということですね。
そうですね。
ところで、さっきね、先生に教えていただきました検査の方法、便潜血検査、こちらで陽性となった場合はどのようにしていけばいいんでしょうか？
陽性になったからといって、直ちにがんではないかと強く心配することはありません。陽性になった方のうち、実際にがんが見つかるのは、非常に早期のがんも含めて50人に1人程度です。なんですが、3人に1人ぐらいの方にはですね、ずっと放置すれば、その後、がんになるようなものも含めて、ポリープが見つかります。ですので、精密検査は必ず受けるようにしてください。時々ですね、半年以上も前の陽性結果を持って受診される方や、それから、昨年も実は陽性だったんですが、検査を受けませんでしたと言われる方が見受けられます。できれば、陽性結果をもらってから2ヶ月以内くらいには検査を受けるようにしてください。
陽性結果をいただいたときには、早く再検査、そして精密検査を受ける方がいいということですね。この精密検査というのはどのような検査になっていくんですか？
第一選択になるのは、全大腸内視鏡検査という検査です。下剤を飲んで大腸を空っぽにした後に、胃カメラを少し太く長くしたような内視鏡を肛門から挿入し、直腸からですね、一番奥の盲腸というところまで大腸全体を観察して、がんやポリープなどの病変の有無を確認する検査です。必要に応じて、組織を採取して悪性かどうか診断しますし、小さなポリープであればですね、その場でもう切除してしまうということも可能です。人によっては、腸が長いなどの理由で内視鏡が入りにくかったり、お腹の痛みや張りを生じるという場合もあるんですけれども、多くは一時的なものです。それと、鎮痛剤を使って、うとうとした状態で検査を受けることも可能ですので、医師にご相談ください。
先生、これ聞いたことがある話なんですが、検査前に下剤を飲むのが結構大変っていうふうにおっしゃる方がいらっしゃるんですけど、どうでしょうか？
そうですね。安全かつ、それからしっかり見ると、そういう正確な検査のためには、できるだけ下剤で腸をきれいにする必要はどうしてもあります。ただ、最近では下剤の味も飲みやすくなってきていますし、飲む量も以前は2リットル近くありましたけれども、最近はもう少し少なくて済むような下剤が主流となっています。で、あとは、どうしてもそんだけたくさん下剤を飲むというのが苦手な方にはですね、錠剤と水で代用するタイプのものもありますので、こちらも医師にご相談いただけたらと思います。
不安だなと思っていることは、すべて先生にご相談するのが一番ですね。カメラ以外にも精密検査の方法というものは先生ありますか？
腸が長すぎたりですね、それから、カメラが入りにくかったりして、大腸全体をしっかり観察するということが難しい場合には、カメラが届かない奥の大腸を X 線検査で調べる中腸造影という検査もあります。これも、下剤で大腸を空にした後に、お尻から今度はバリウムと言われる造影剤を注入して、それと、空気も入れてですね、大腸を膨らませて、大腸全体のレントゲンをですね、いろんな方向から撮影する検査です。それと、最近では大腸 CT 検査といって、これも、お尻から炭酸ガス という吸収されやすいガスを注入するんですけれども、それで大腸を膨らませて、CT を取りましてですね、で3次元画像というのを作って、がんやポリープがないかというのを調べる検査もあります。まあ、こういった検査は内視鏡カメラを入れないためにですね、検査の苦痛やリスクという点ではまあメリットとして挙げられるんですけれども、その組織をその場で取ったりポリープを切除するということがまあできないためですね、病変が疑われた場合には結局まあ後日内視鏡の検査を行う必要がどうしてもあります。
なるほど。なんか今お尋ねしただけでもいろいろと検査方法もあるというように理解できました。いずれにしよう、何らかの形で精密検査を受けることがその後の安心につながるということですよね。
そうですね。まず検診で便潜血の検査を受けていただいて、陽性であれば精密検査を受ける、これがとにかく基本戦略ということになりますので、よろしくお願いいたします。一方でですね、これまでの話に水を差すことになってしまうんですけれども、この便潜血2回法というやり方で陽性になる大腸がんというのは、大腸がん全体の8割程度と言われています。言い方を変えると、残り2割の大腸がんの方はですね、便潜血検査をすり抜けてしまう可能性があります。したがって、もしですね、ご家族の血のつながった方で、大腸がんのかかられた方がおられるというふうな家族歴のある方とかですね、それから、大腸がんの危険の要因として、リスク因子として挙げられます、運動不足であるとか、野菜や果物の摂取不足であるとか、肥満、それから赤身肉や保存加工肉の摂取、あるいは飲酒、そういった習慣に心当たりがある方は、たとえ便潜血検査が陰性だったとしてもですね、これまでに一度も受けられたことがないということであればですね、一度大腸内視鏡検査を受けていただく方がいいかもしれません。
なるほど、そうなんですね。私のイメージでは、どうしても検査には限界があるというイメージ、今受けたのと、なんか昔から大腸に関しては便検査というのが、これもイメージがあるんですけども、医療もどんどん新しく、そして技術も発展していってる中、違う新たな検査方法って見つからないのかな、出てこないのかななんて思うんですが、先生いかがでしょうか。
はい、そうですね。それでは最近話題に上っている新しい検査というものについていくつかご紹介したいと思います。
出てきてるんですね。
そうですね。まずですね、少量の血液を採取して調べるマイクロ RNA 検査というものがあります。マイクロ RNA というのはですね、体の中で遺伝子とか、タンパク質を制御している、短い核酸分子というものなんですけれども、血液中にも安定に存在しているということが知られています。それでですね、最近血液中のマイクロ RNA の種類と量を調べてみますと、さまざまながんを早期に見つけられる可能性のあることが分かってですね、新しいがんの診断マーカーとして期待されています。現在でもすでにそういった早期診断というものを謳ってですね、それを取り入れている医療機関もありますけれども、まだ1つのがんの検査をするだけでですね、検査費用が数万とか結構かかってしまいますので、検診として複数のがんについて調べようとすると、もう非常に高額なものとなってしまいます。ですので、まだ一般の検診にとって変わるというふうな状況にはありません。でも現在ですね、大規模な患者さんのデータを持つ病院とですね、それから高度な技術を持つ企業が協力して、短時間に10種類以上のがんをですね、いっぺんに調べて診断するっていうことを目指したキットの研究が進められてますので、そういったものが今後もし実用化されればですね、検診の考え方、システム自体が大きく変わるということになるかもしれないですね。
これからどんどんどんどん検査の方も変わってきそうですね。
で、他にもですね、採血も針刺して痛いことですけれども、採血は ではなくて、唾液をですね、調べるということで、がんを早期に診断しようとする検査キットも開発されてます。なんで、唾液ということで、さらに患者さんへの負担が少ないとは言えるかもしれません。大腸がん以外にもですね、膵がんとか肺がんなど、5つのがんを同時に調べられて、で、1回の検査費用は3万円程度というふうになっています。一般病院ではなかなか難しいと思いますけれども、ご興味のある方はインターネット等で検索をされてですね、そういったことを行っている医療機関というのを調べてみていただいてもいいかと思います。
これは痛くない検査の方法ですね。
そうですね。あとですね、ちょっと変わったところでは、体長が約1ミリぐらいの線虫という生物を使った検査がありましてですね。で、この線虫というのは、嗅覚、匂いの感覚が非常に発達してまして、で、人の尿の中からですね、がんの匂いを検知して、がんにかかっている人とそうでない人というのを、かなりの精度で嗅ぎ分けるということが発見されました。で、これを検査に応用しようということで、尿を調べるだけでですね、大腸がんを含む15種類ものがんについてですね、早期の段階のものも含めて、8割5分というかなりの確率で診断できるというふうに言われています。実際、これも検査費用は1万円前後というふうになってます。ただ、この検査の問題点としてはですね、陽性の反応が出たからといって、そのたくさんの種類のがんのうち、どのがんにかかってるかっていうのがですね、ちょっと線虫に教えてもらうというわけにいかないので、ですので、疑いが出たら、それぞれの臓器をしらみつぶしに調べていくっていうふうなことにつながってしまうと、かえって患者さんの不安や負担がですね、大きくなってしまうかもしれません。いずれにしてもですね、そういうふうに、実際受けることのできる新しい検診の方法もありますけれども、こういったものを受ける意味合いについては、かかりつけの先生に一度相談されてみると良いかもしれないです。
いやー、今先生にいろいろと教えていただいた新しい検査、どれを聞いてもすんごい開発されて発展してきてるんだなっていうのが分かりますね。ちょっと意外だったのが、線虫を使う、虫を使うという、思いつかないアイデアも出てきてるんですね。
いろんな新しい検査が、出てきてるんですけれども、ただ当面はですね、やはり、従来からあります、今行われているような検診というのが主体になると思います。将来的には、少なくともがんの検診ということについては、血液か、あるいはその唾液や尿をちょっと取るだけというふうなやり方に変わるかもしれませんね。
昔から便をするたびに一度ね、自分で確認するのに、トイレなんかは白を基調にしたものがいいですなんていうように言われてますが、やはりちょっと自分の便も気にしてみるのも大切ですよね。
そうですね。そういったことで、いつもと違うということに気づきやすくなるかもしれません。
そうですね。今日は大腸がんの早期発見について藤井先生にお伺いしていきましたが、最後になりますが、リスナーの皆さんに先生からメッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。最後になりましたけれども、昨今、新型コロナウイルス感染の影響によってですね、検診や受診控えということで、がんが進んだ状態で見つかってしまうんじゃないかということが懸念されています。感染対策には十分注意しながらもですね、定期検診の機会を活用したり、それから、さっきもありましたが、何かちょっとおかしいかなと思う症状があればですね、早めに病院を受診していただければと思います。本日はどうもありがとうございました。
西宮市立中央病院外科、藤谷雄二郎先生にお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー。お問い合わせは西宮市立中央病院まで。0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。